ほな、行こうか。薮田秀幸の麦わら帽子。
はい、皆さん、こんばんは。薮田秀幸の麦わら帽子の時間になりました。まあ、昔からですね、花は紅、柳は緑という言葉がございます。これはですね、時代がどう変わっていこうとも、自然はいつも通り巡ってくるよね。自然の中にいるといつも楽しいことがたくさん、私たちはとても幸せだな、ということでございます。今日もですね、帯広市は、東二条南十一丁目一番地でございます。FM ウィング本スタジオより生放送で、ライブでお送りをさせていただいております。今日もですね、ミキサーはかなえさんにやっていただいております。いつもありがとうございます。この番組に当ててですね、お便りメッセージなどいただければ嬉しいなというふうに思います。メッセージ、お便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス、fm761@fmwing.com。ファックスの方が 0155-24局の6699。24局の6699。こちらまでお寄せいただきたいと思います。お待ちしております。まあ、4月もですね、もう28日、いよいよもう来週というか週末から5月ですけども、まあ、ついこの間までね、正月、雪ないなとか言ってたのが、もうこのような、畑をやる季節になってまいりました。まあ皆さんもですね、家庭菜園など、いろいろこう準備されてるんでないかなというふうに思いますね。まあうちの方はですね、ビニールハウスに、3月の10日だったかな、種をまいた葉っぱものですね、小松菜だとかカブラだとかね、まあいろいろあるんですが、この陽気でですね、ずんずんこう目方が増えていきまして、かなり巨大化してきております。まあ今がこう一番美味しいところかなという感じでございますね。まあその次も控えておりまして、残念ながら、露地のですね、葉っぱものは4月、今月の、10日だったかな、発収をしたんですが、まあ、まだ寒いのかね、ほとんどこう、芽が出ない状態で、ほうれん草ぐらいかな、出てるのはね。まあ、そんな状態で、まあ、ぼちぼちかな、ということでございます。今日はですね、朝から、帯広にあります、ジャイカ。まあ、こちらのですね、アテンドされておられる、坪井さんという方が来られまして、まあ、このコロナの影響でですね、リモートでやるんだ、ということで、映像をね、撮りに来られてました。インタビューされて、それに私が答えて、ということなんですが、まあ、やられる坪井さんも今日が初めてということで、私より坪井さんの方が緊張してたんじゃないかな、ということでございました。まあ、私はいつも通りね、言いたいことを言って、まあ、終わったんですけども、これを全部英語に翻訳をして編集をするとこう言われてましたね。どんな風にこう仕上がるのかちょっと見てみたいな、と。いう気がしておりました。まあ、当たってから、天気予報ではまあ雨がね、こう出てるので、ぼちぼち、畑に出来上がってきた苗を植えるかなという感じでございますね。まあ、苗床はもう賑やかな状態で、どんどんこう大きくなってきておりますね。そんな状態でございます。まあ、皆さんは家庭菜園をやりながらね、いろんなことを準備の最中でないかなというふうに思いますね。メッセージをいただいております。ですね。ちょっと待ってくださいね。はい。栗キンディさんですね。読ませていただきます。いつもありがとうございます。随分と暖かくなりましたが、まだ霜が降りますよね。そうなんです。 私が、路地の畑に苗を植えると間違いなく霜が来るんですね。お迎えさんは、うちがこう植えると霜来るなということをこうよく言われておられましたね。まあ、ちょっとこう慎重にね、霜の強い、霜に強い作物から出だすとか、キャベツ、白菜とかね、そんな感じからスタートかなということでございますね。まあ、ニンニク気になりますということでね、ニンニクもちょっとこう、越冬してないのが停滞、越冬していないニンニク。まあ、何割かあるかなという感じですね。ちょっとこう、寂しい感じですけども、残ったニンニクは元気にこう育ってくれてるかなというところでございますね。猫の方はどうなっていますか？ここ最近ほとんど見ておりません。この間週末に一匹だけこう帰ってきたんですけど、どうやらこうご近所で可愛がられて、ご近所のネズミ捕りの仕事を一生懸命やってるみたいですね。まあ、たまにうちのご飯を食べに帰ってくるぐらいですが、まあ帰ってくるとね、ちょっと相手してあげて、あ、まあ可愛いもんだなということで、ございますね。全部帰ってくると6匹いるんで、かなりこう賑やかな感じでね。ちょいちょい1匹に帰ってくるぐらいがちょうどいいかなという感じでございますね。それでは今日の1曲目お届けしたいと思います。こちら。Here we come, off down the street. Get funny and so fun. Everyone we meet. Hey, there's a monkey. People say we're monkey around. We're too busy singing to put anybody down. Know that we want to do what we have to do. The only time you get restless, there's always something new. Hey, hey, we're the monkeys, and they say we're monkeying around. We're too busy singing to put anybody down. We're just trying to be friendly. Come and watch, sing and play. We're the young generation, and we've got something to say. Over your shoulder, guess who'll be standing there? モンキーズ聞いていただきました。ちょっと懐かしい感じですけどね。まあ、季節が、まあ、こんな感じでね、4月も終わろうとしているということですが、まあ、うちの愛国町、まあ、ご近所の農家さんはどうかと言いますと、もう早々とですね、4月の10日過ぎには、ジャガイモ巻きが、終わっておりました。ものすごい早いですね、皆さんね。で、今、何をやられてるかっていうと、畑を整地して作って、ビートの苗をですね、定植真っ盛りというところですね。もうほとんど終わって、苗が抜けたところを捕食する作業、うちのお迎えなんかね、こうやられてましたね。いや、いつもながらに早いな。特に今年は早いな、という感じでございました。で、まあ、うちはというとですね、ジャガイモまだ巻いてなかったんですね。聞くところによると、昔は、5月中に巻き終わったらいいかなというぐらいのことだったそうですね。で、6月になってもまだジャガイモを巻いてる、お家があったということを言われておられました。 で、これ実はですね、じゃがいもを早く巻かなければいけないのは、まあ、じゃがいもを早く収穫してですね、畑を作り直して、小麦を巻かなければ間に合わないということなんですね。だから、すごいこう大変なんですね。早くじゃがいもを掘らなきゃということで作業されます。だからそれがこう前倒しで、早くこう芋を巻こうかというのがですね、年々こう早くなってきてるということだと思います。で、まあうちの場合はですね、じゃがいもの後は何も作らないので、また来年じゃがいもという感じなので、まあ、土壌凍結入る前に芋が掘れればいいかなということで、のんびりやらせていただいておりますね。で、まあこれ、じゃがいも巻くのにですね、畝を作ったり、まあ畑をね、設置したりするのに、まあ色を塗り直して綺麗にしたこうトラクターを出してみてですね、作業機をつけて、まあそれからの仕事なんですね。ところが、このトラクターを格納している車庫、この前にですね、ちょっと作りかけの台車が置いてあって、で、こうなると、さっきこの作りかけの台車を全部し、仕上げて、いい状態にしてからトラクター出した方がいいのかなと。なんかわけのわからん理論で、じゃがいも植えないかんのに、台車の製作に取り掛かってですね、昨日半日、この台車作りをしておりました。で、まあこれ一応、溶接で作るんですけど、溶接研修用に使った台車なので、ちょっと溶接が甘かったりということで、結局、補強したり、サイズを変えたりということで、まあ、全部作り直したぐらいの感じですね。まあ、2時間ぐらい、ずっと溶接をやっておりました。まあ、おかげさまでですね、こう素敵な感じにこう仕上がりまして、あとは色塗れば OK かなと。ですね、トルコ石色か。ターコイズ。まあ、この色の指定があるので、ターコイズ色のこう台車、二人で使う台車ですけどね。まあ、これを仕上げようかなということで、まあ、とりあえず、形だけ作って、それからトラクターを出してと、なんかわけのわからん順番でこう仕事をしておりましたね。で、まあ、昼前に畑作りを終えて、午後から、芋巻きをやっておりました。で、まあ、予想のうちはですね、全自動の、芋巻き機、トラクターの後ろにつけてですね、ほとんど人もつかずに、じゃがいもあっという間に、何丁部、何ヘクタールこう巻いてしまうんですけど、うちは一個一個ですね、溝に種芋を入れて、その後足で地面の中に押し込んで、土をかけてという感じで、こちらこちらやっておりました。昨日はですね、全部で1200m、じゃがいもを巻きましたね。1.2 キロ。まあ、そんな調子で3時間かけてですね、そんな仕事をやっておりました。まあ結構いい運動になるのかなと、まあ運動かどうかわからないですけどね、まあ体をこう動かして気持ちのいい、まあ汗をかいてということでございましたね。まあちょっとこう体を使うとね、やっぱり夜何かしらこう、物を食べすぎるという、ちょっと欠点がございますが、外でこういう野良仕事、なかなかこういいもんやなと、天気も良かったですしね、まあ、ちょっと風ありましたけ、ね、まあ、これからこういう作業がどんどん次から次へとこう出てくるのかなということでございますね。まあ、このじゃがいも巻き、秋にはですね、豊穣の実りをこうね、なってくれるのかなというイメージしながらこうやると、さらにこういいことあるかなという感じでございましたね。それでは今日の、2曲目行ってみたいと思います。こちら、 はい。エスティメーテッドプロフェット、グレートフルデンと聞いていただきました。まあ、先ほどですね、畑で使う台車を作り直したという話でございました。実は前回ですね、幕別町は、5位というところに、石川康弘さんという方がおられまして、そちらのこう畑をですね、未来貸しという、共同組合のメンバーが借りてるんですね。で、研修をやろうということで、この石川さんの倉庫をお借りしまして、鉄材、鉄のアングルですね、これを、切断して、それから、アーク溶接で溶接をして台車を組み立てようという企画で研修会をやりました。まあ、ただですね、こう倉庫の、引っ張ってる電気の電圧が下がっていて、うまくこうアーク、火花が飛ばなかったんですね。で、弱い、溶接でとりあえず、組み立てたということでございました。で、これではちょっとこう畑で使えないので、それをうちの方に持ち帰りまして、うちの、200ボルトの電源につないで溶接をやり直したということでございますね。で、ほぼ全部、溶接箇所は補強やり直しということで、1回溶接したりすると2回溶接するっていうのはちょっとね、こう、汚い感じになっちゃうんですが、まあそれを、まあやってですね。あと、まあ車輪がちょっと低かったので、高さ10センチしかなかったので、これを30センチに傘上げしておりますね。畑でより使いやすいようにということで改造を加えております。で、まあこれをやったおかげでですね、ちょっと構造が複雑になってしまいまして、ちょっとこれは潰れやすいかなという感じでございますね。まあ、2号機作るときにはですね、この辺ちょっと克服して、いい感じで作れるかなと。まあ、ものは試しという感じでございますね。まあ、昨日は2時間ぐらいで、まあ、仕上げたので、まずまずかなということでございますね。で、この台車を溶接してこう作るというのは、まあ、ほぼもう練習みたいな感じで、溶接のこう感を取り戻すというか、溶接になれるというかね。まあ、それがまあ、主な目的だったので、まあ、一応目的は達成できたかなという感じでございますね。まあ、だんだん溶接も綺麗にこう、しっかりできるようになりまして、まあ、かなりいけるかなという感じでございますね。で、実はですね、この後、自動車、自家用車、まあ、軽ワゴンとかですね、それで引っ張る車両、車で引っ張るトレーラーを製作する予定なんですね。で、これはですね、トラクターにつける作業機、ちょっと大きくて車に入らないもの、あるいは、出っ張ってるものとかですね、そういうものをトレーラーに乗せて移動させようか、まあ、耕運機とかね、まあそういうのもあるんですけども、よりこう積載しやすい状態、これをトレーラーでこうやろうかということで、図面もできてきたので、あとは切って貼るだけと。いう感じでございますね。で、今日もちょっと、いろんな方がこう来られてたんですが、うちにある耕運機とかですね、貸してあげれたら、まあ、そのしんどい工程でね、そこそこの面積の畑をこう耕したりとか、まあ、そういうことも耕運機でやれたりするので、トレーラーさえあればいろんなことにこう、使えるかなと。いう感じもちょっとこう見えてきたので、まあ来月前半ぐらいにはですね、このトレーラーを完成させてという感じでございますね。で、一つ問題があるのはですね、このトレーラー、車と連結さす部分、これをヒッチメンバーっていうんですが、この構造と強度がですね、かなりこう慎重にやらなければ、まあ、トレーラーも車もこうダメージが出てしまうということがあるので、まあ、ここはちょっとね、要注意で、しっかりとこう作り込んでいかないかんかなという感じですが、幸い溶接の腕も上達したので、まあ、いけるんじゃないかなという感じでございますね。で、昔はですね、家庭用の溶接機っていうのは本当に非力で、 薄い鉄板ぐらいしか、溶接できなかったんですね。で、ところが、ここ近年、非常にこの溶接機が発達をしておりまして、鉄板で言うと、4ミリの厚さを持つ鉄板でも溶接ができるという優れものが各社こう出ております。で、まあ、いろんな評判を見ながら、良さそうなものをですね、買ったんですが、非常にこう安い値段で、溶接機が手に入りました。で、性能はですね、非常にこう、いいんですね。4ミリ以上溶接できそうな、そんな感じですが、たまに調子に乗って電圧を上げすぎると、すぐブレーカーが落ちるので、要注意なんですが、昨日も3回ぐらい、ブレーカーが落ちたかな。まあ落ちてくれるから安全なんですけどね。まあそんな感じで、溶接に親しんでおります。まあ各ご家庭でもね、できるぐらいの、レベルの溶接機ですけども、まあトレーラーぐらいまでこう作れるのかなと。いう感じでございますね。まあ、興味のある方。まあ、ここ最近はですね、男性よりも女性の方が、この溶接をやりたいとかですね、まあ、そういうことをこう言われてるので、まあ、女性でもですね、十分こうできるのかなという感じがしておりますね。それでは、曲の方、いきたいと思います。こちら。シャイライツで Are You My Woman 聞いていただきました。メッセージいただきました。ありがとうございます。コーヒー牛乳さんですね。いつもありがとうございます。矢蓋さん、かなえさん、こんばんみ。久しぶりに聞きましたね、こんばんみ。はい。かなえさんもうなずいております。早くカブを食べたくてムズムズしています。種はクレストン。カッコウが鳴いてからクレストン。今は、気候早くない違うのかな。ジャガイモは、最初花を楽しむいるだけの作物と学校で学びました。すごい学校ですね。今日も放送お聞きしています。ありがとうございます。水彩画、つけて ただきました。風景ですね。ちょっとこう、今日は機械が違うので、開け方が違うんですね。お、素敵な宝石通るような空とですね、山あいと木立ち、描かれてますね。いつもありがとうございます。ですね、カーブラはですね、3月の10日かな、巻いて今、肥大中ですね。カッコ泣いてから巻くのは小図だったと思います。まあ、豆のことを言うんですけどね。でもまあ、ここ近年ですね、気候が早くなってるので、気の早い、生産者の方は早めにこう巻かれてるみたいですね。で、これは何かというと、霜が来るかどうかなんですね。で、トカチは霜の、最後が6月の5日、危険回避、危険が解除され、今度は10月になるとまたこう霜の危険が出るということで、その間に合わせて作らないといけないよね、というのがこう、トカチの宿命だというふうにお聞きしておりますね。まあそう考えると結構こう忙しいなという感じですが、まあうちは幸いね、霜に当たっても大丈夫な、葉っぱもんとかこれやりますんで、半年はもう優に仕事できるかなという感じでございます。コーヒー牛乳さん、ありがとうございます。まあ、ここ、最近なんですが、トカチで学校給食を有機栽培にしたいよね、ということを推進しようと、運動されているお母さんたちがおられます。で、まあ、ちょっとこう知り合うきっかけがあったので、私もできることであればですね、お手伝いをさせてくださいということで、話をさせていただきました。ちょうど今から10年前なんですが、これは給食オーガニックっていうことじゃないですけども、帯広市の学校給食、これをですね、センター建て替えに伴って、自己資金にしてもらえないだろうか、あるいは、質の向上を推進させてくださいという、運動をやっておりました。まあ私はですね、帯広市議会に対して陳情書を個人名で出させていただいて、前議会の総務文教委員会で揉んでいただいて、本議会に載せるかどうかという検討をしていただいたことがあります。まあ、残念ながら、まあそうはならなかったんですが、まあ、今回お会いした、運動をしておられるお母さんたち、アプローチの仕方がですね、こう随分こう、私たちがやっていた時とこう変わっておりまして、これは実現するんじゃないかなということで、着々と、まあ、運動を進めておられますね。で、まあ、そもそも論の話なんですが、じゃあなぜ給食がですね、有機栽培、オーガニックでなければっていうことなんですけども、なぜオーガニックがいいんだということをですね、なかなかこうはっきり説明しづらいんですね。で、まあ、状況証拠から取り上げると、いうイメージがどうもこうあるんですが、まあそんな話をですね、先日麦音でちょっとこうさせていただきました。野生動物はですね、病気にかからない。でもそれをうちに連れて帰ってペットにすると病気になる。あるいはこう古代人には、今のような、生活習慣病のようなものはね、なかったとか、あるいは日本人の身体能力、これを証明するために、いろんな実験がされて結論が出ているだとか、あるいは全世界的に病気の原因は一体何だろうという調査がされて、それも結果が出ていると。で、その結果においてはですね、世界で最も正しい食事は、我が国の元禄時代前の食事であるという結論まで出てるんですね。でもこれがなかなか、世の中では、広がっていかないという、非常にこう苦しい状況がございます。それに対してその反面、例えば化学調味料、 化学肥料、農薬、これは安全なんだという根拠はですね、すっごいたくさんあるんですね。で、まあ学者さんたち、あるいは科学者、有識者さん、それぞれのお立場の方たちは、この根拠を持ってですね、自然とした態度で説明されるわけですね。オーガニックである必要はありませんということなんですね。ただ、これ状況からいきますと、やはり自然でなければいけないという結論に行くんですね。で、まあ、それを、そもそも論で自然はいいんですという認識のもとで、この運動をしたいよねということでございます。まあ、それでですね、先週の土曜日24日なんですが、みんなで、勉強しようという企画がございまして、お母さんたちがですね、子供さん連れてうちの農場に、来てくれました。で、そこでですね、そこでずっとうちの農場で、お母さん方になぜ自然でなければいけないかという話をさせていただきました。まあ、一応こう構成はですね、三部構成にさせていただいて、自然がいい、その理由、まあ、これをですね、まずお話をさせていただいて、まあ、先ほど言ったね、野生動物、古代人、それから、ドイツの、お医者さんが実験をやるんですね。日本人の食べ物を食べている車引き、それから、西洋人が食べている、食事をした車引き、どうなるかという実験、まあ、これはですね、西洋人の、食事をした車引きは3日でリタイアをしていると、いうことで、私たちの優れた身体能力は私たちが、ご先祖様からずっとですね、食べてる、日本食、これにあるという結論なんですね。まあ、これは当時、明治政府は、表に、出さずに、まあ、発表しておりませんというのをこうついておりましたね。あるいは、古くはですね、紀元前400年、西洋医学の祖と言われるヒポクラテス、ギリシャのお医者さんですけども、16の誓いというのを立てられています。で、その16のうちの半分、8つが、全て食事に関することを言われています。食べ過ぎは火の食事になるよとか、病人に食べさすと病気を養うことになる。食べ物のことを知らない者が病気を治せるはずがないとか、ね、そういうのがこう続くわけですね。で、まあ自然が一番と。いう話でございますね。それから、自然栽培、私がやっている自然栽培、この自然界の営みはどうなっているのか、それを農業として実践するとどうなるのかという、実践的な、概論、まあ、これを話しさせてもらいます。で、話が終わった後、うちの野菜の、ふんだんに盛り込んだサラダをですね、試食していただいて、この後は実技に入るわけですね。で、実技は、畑の土の土壌の状態の確認方法、それから、種もみから、お家でペットボトルを使って稲、お米を育ててしまうというね、やり方と、それから、自然栽培、まあ、うちが完成させた、栽培体系ですけど、それに使える万能の菌液、光合成細菌という菌があるんですが、これの培養の仕方というのを、実技としてね、3つやらせていただきました。この話の続きは曲の後にまたさせていただきたいと思います。それでは曲いきたいと思います。こちら。 はい、エルビス・コステロ聞いていただきました。まあ、先ほどのですね、話の続きなんですが、まあ、実地研修っていうんですかね。まあ、それをさせていただいたということでございますね。まず、畑の土。まあ、これをですね、どう見るかということなんですが、実際にうちの畑の、畑をですね、スコップで垂直に穴を掘りました。だいたい50センチぐらい掘ったと思いますね。そうすると、きれいにこう、カット面を出すという感じで掘っていくんですね。ザクザクにこうするんじゃなしに、きれいにこう削いでいくという感じでね。土を輪切り状態にするみたいな感じなんですが、そうすると、この畑の土が一体どうなってるのかということが一目瞭然にわかるんですね。で、まず見ないといけないのは、草とか作物の根っこがどこまで通ってるかということなんですね。で、これ、肥料をやって耕していると上の方だけで終わってしまうんですね。で、これが自然栽培になると下の方までこう根っこが、隅々まで行ってると。いうことでございます。で、太い根っこばっかりじゃなしに、毛根というね、本毛か、すみません。細いものも、こう言ってるんで、じっくりこう見るとですね、結構こう、面白いんですね。で、次に、見ないといけないのは、土の層が、硬い層で、閉じられてないかどうか、下の方にですね、硬板層というね、硬い土の層があるかどうか、これを確認するんですね。で、これは、その、切断面をこう削ってみたりすると、柔らかい、硬いというのがすぐわかるんですね。で、この硬いところがなければ OK。で、もし硬いところがあれば、スコップとかツルハシで割ってしまいましょうと。あるいは、もう一つ、ホメオパシーというね、やり方があるんですが、これで柔らかくしましょうということで。これが終わればですね、自然栽培は即日実施可能ということなんですね。で、これを、土を見ながらこう話をして、で、うちの畑の土の状態をこう見ていただいて、土の塊をすりつぶして、どういう感触感、あるいはこう質感、そういうものもこう見ていただきました。で、まあ、話を聞いて、そうやって現物をこう見られたお母さん方は、ほとんどの方が、あ、なるほどね、ということで、まあ、腑に落ちたかな、という感じでございますね。それから、種もみ。まあ、これを、各家庭で、お米を育てようということなんですが、なんでこんなことすんの?というふうに、こう、疑問を持たれると思うんですよね。まあ我が国ではですね、このお米、これは基幹をなす、非常にこう重要な主食であったということなんですね。まあ、最近は食の多様化が、言われてですね、お米の消費量が増しているということなんですが、昔は成人男子一人は1年間に1000合、これを1石と言います。これがあれば、十分生活できるということで、この一石の米が取れる田んぼの面積を一反というふうに呼んでおります。まあ、この呼び名は今もこうあるわけですけども、我が国の借款法、単とかですね、長とか、尺とか、理とかですね、まあ、すべて、まあ、畳のね、一畳とかいうのもそうですけど、我が国の借款法はすべて人間の命基準に作られているということなんですね。で、その中で、中心的存在になるのがお米ということになります。で、この、お米さえあればですね、まあ、食生活は安泰というかね、自給は可能であると。まあ、我が国はもともと自給してた国なんですが、国会にですね、米価審議会というのもありまして、お米の生産農家から国が一旦全部買い上げて、高く買い上げて国民に安く配給をしていた国なんですね。私子供の頃はそうだったんですけど、いつの間にかお米も重価になってですね、どんどん 輸入品で食生活が構成されるようになってしまいました。まあ、これに合わせてですね、本来食べるべきものを食べなくなって、みんな調子が狂ってくるということでございますが、そこは状況証拠しかないので、なかなかはっきり科学的に証明するというのは非常にこう難しいということですね。例えば、まあ、砂糖が体に良くないよというふうにこう言いたいところですが、糖尿病学会にもちゃんと製糖会社さんがスポンサーでいるので、そういうことはなかなかこう言えないとかね、まあ、そういうことがあるわけでございます。で、種もみ、これをですね、4種類持って帰ってもらいました。古代米の赤米と黒米、それから天皇陛下が伊勢神宮近くの田んぼで田植えされる伊勢光、それと、自然栽培の、優れもの品種、ハッピーヒル、この4種類、この種もみを、持って帰ってもらいました。で、それぞれ根出しというか根っこ出しをしてですね、積算温度100度と言われています。10度の水であれば10日間ということですね。20度であれば5日間。これで根っこがプチッと出るんですね。で、出たら、ペットボトル、2リッターのペットボトルに土を入れて水を張って、そこに種を下ろしてあげるんですね。そうすると根が伸びて、芽が出て、お米になるということですね。で、これを、各がご家庭で、お米ができる過程を、家族で見守りながら見ることができるという企画なんですね。で、これをね、やろうということで、ネットに書いてる人いたんですが、そこにですね、プロの農家さんが何をバカなことやってるんだという書き込みをね、こう、されておられましたけどね。いや、決してバカなことじゃない。これは非常にこう、知るべき大事なことやな、ということで、みんなでこう、認識しておりましたけどね。で、最後にですね、菌の培養。まあ、これはですね、光合成細菌という、この地球上で最も活躍したって言われるぐらいの菌ですが、これをですね、自然栽培に使うと、もうほとんど無敵の状態の、農業ができてしまうという優れものの菌ですが、これを各家庭で培養しましょうということで、種菌、それから餌になる、米ぬか、まあ、これをですね、持参していただいたペットボトルに入れて、水を張って、シャッフルして、お家に持って帰って、ありがとう、愛したの人がお札を張ってですね、祈りながら菌を培養するわけですね。で、これ先週の土曜日にあったんですが、もう今日水曜でしょう。もう菌がピンク色に変わってきましたというお方もおられましたね。いや、ちょっと早いなということで、お札をなんかね、10枚ぐらいこう貼られてましたけど、いやいや、もう皆さん結構楽しんでますね、という感じですね。まあ、4月の、24日土曜日にこれやったんですが、実はですね、やりますという、発表してから、当日まであんまり日にちがなかったですね。で、ちょっとこうクレームが出ておりまして、私も行きたかったのに、と。もうちょっと早く言ってよ、と。いうことで、これが出てたので、5月の17日にも、またやろうかという企画が今出ております。まあ一応エントリーフィーね、3000円、いただくということで、主催の方こうやられておられましたけどね。結構こう、楽しめる企画じゃないかなというふうに思います。もし興味のある方がおられましたら、まあ Facebook とかでね、なんだかな。学校給食をオーガニックにしようかな。ページがありますので、そちらを覗かれると、詳細、また発表されるかなというふうに思いますね。それでは、曲いきたいと思います。こちら。 エリック・クラプトン聞いていただきました。まあ、福島でですね、311、東北沖、震災、それから福島第一原発、の、爆発事故、まあ、これによってですね、多くの方が非常にこう悲しい目に遭われて、今ももうその状態が続いているということなんですが、これをみんなで忘れずに、支援していきましょう、みんなでこう頑張ろうよというとても素敵な企画がございます。ちょっと詳細、私、喋れるかどうか自信ないので、金谷さんに振ってお願いしていいでしょうか。
はい、かしこまりました。
はい、すみませんが。
失礼いたしました。はい、ごめんなさい。
はい、お願いします。
説明いたしますか。
はい。
福島ひまわり里親プロジェクトというのがございます。これはどういったものかと言いますと、2011年3月11日に東日本大震災が発生いたしました。それに伴い福島第一原発事故というのも発生したんですけれども、この震災から2ヶ月が過ぎた頃にですね、福島県内の若手経営者を中心としました NPO 法人チーム福島によって、この福島ひまわり里親プロジェクトというものが立ち上がりました。でこれはどういったものかと申し上げますと、復興のシンボルとしてひまわりを植えようというものだったんですね。
はい、
というのはこの震災によって、福島風評被害非常に多くありました。
それによ
って、はい、そうなんですね、はい、それによって観光ですとか農産物に非常に大きな影響が出たんで
ね、
大打撃が出ましたよね。はい、でそれに伴いまして実は福祉施設での仕事もゼロになってしまったということだったんですね。
はい、
でそれはどうしてかと言いますと、お土産品のおまんじゅうを入れたりする箱作りとか箱売りですね、そういったものを福祉施設の方にお願いしていたんですが、そういったことが全くなくなってしまって、いやどうしよう困ったっていうことだったんですね。でそれをなんとかしたいということでこのプロジェクトになったんですけれども、まあ、それが大きな流れなんですね。でこの、ひまわり里親プロジェクトというもののこの大きな流れをちょっとご説明したいんですが、
はい、
例えば私がひまわりのための里親になります。というのは里親ですね。ですから、はい、種を注文すれば私が里親になるんです。
ああ、種を手にするんですね。
そうですね、はい、購入するというのは、ごめんなさい、
はい、
購入するということです。で、私がひまわりの里親になりまして、はい、種を注文します、
はい、
そうしますとまず雇用が生まれるんですね。で、先ほど申し上げました福祉施設なごみさんというところがあるんですが、
はい、
そこに種を依頼することになりまして、うん、そこの方たちが種を袋詰めをするんですね、はい、種をね、はい、でここで仕事がまず生まれます、
うん、
そして種が私の手元に届きます、
はい、
これは全国でね頼んだ人のそこに届くんですが、はいはい、そして私の手元に来たそのひまわりの種を自分で巻いて育てます、
うん、
そして花を咲かせて今度は種を取ります、
はい、
この種を取ってまた福島に送り返すんですが、この種を育てる時も、例えばお子さんと一緒にやったり幼稚園でやったりとか、うん、そういう子供なんかのねお子さんと一緒に関わることによって、
はい、
なぜその今この種を、
ね、やってる
のかっていう説明ができますので、
はい、
そこでその震災に対する教育というものが生まれてきます。
はい、
でこれは震災を通過させないとか、
はい、
その震災の経験を未来に生かす、つなげるとか、はい、そういった学びでも学びの場にも こう発生していくんですよね、
うん、
はい。そして種を福島に戻しましたら、今度は福島で全国から届いた種を無料配布するんですが、
はい、
その配布する場所というのは、あの幼稚園ですとか小中学校、うん、駅とかいろんなところに配られるんですね、はい、そしてそこで今度はその里親の私が育てたひまわりの種がまた福島で花を咲かせるんですね、はい、そしてそのこちらから種を送るときに応援メッセージというのを一緒につけて送ることができます、はい、それは手紙だったり、うん、咲いたひまわりの写真だったり、あの子供がひまわりの絵を描いたりとか、うん、いろんなものをこうつけて送られている方が多いんですね、
はい
はい、そしてその福島に届きました、
うん、
無料で配られた種がいろんなところでまた花を咲かせます、
はい
はい、それがあのまた観光にもつながるんですね、
うん、
でたくさんのひまわりがあの福島県内にありますので、それを見に直接福島に訪れるということもあるんですね。ですからあの観光の促進にもなりますし、まあ、全国とこうつながっているということが励みにもなったりするわけですよね、
はいはい、
そしてそこでできたひまわりからまた種を取ります、うん、福島で、でその取った種をまた別な、はい、福祉施設で絞って油を取ります。
うん、おひまわりの油。
そうなんですね。それが
サンフラワー。
サンフラワーって言うんですか。
っていうね、
ひまわりもそうですよね。
ひまわり油ね。サンフラワー油。
それがあの都内を走るバスのバイオ
燃料なの、
ね。燃料の一部としてそれが使われますので、うん、非常にその種を介して福島と全国各地の人たちがね、その福島を思って育てたその愛情とか気持ちっていうのがこう交流を発生させるんですよね。はい。で、あのもうすでにこの10年間ずっと10年続いてますから、今もあのひまわりを育てるプロジェクトですね。で、すでに、10万人以上の里親さんから5万トン以上の種が届いてるということなので、まあ今できることをやりたいなと思いまして、で、これはですね、福島ひまわり里親プロジェクト、これで検索していただけますとご覧になれますので、
はい、
ぜひ見ていただきたいと思います。
素晴らしいですね。
そうですね。
はい、私もやることになってますよね。
はい、
はい、
ぜひ、ててください。ありがとうございます。
はい、インフォメーションでした。ありがとうございます。まあ皆さんね、こう、興味を持ってこうやっていただければな、ということで、お別れの時間になりました。私の次の出番は5月19日ですね。はい。ありがとうございます。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。